箇所はエレミヤ書の42章です。エレミヤ書の42章、ここはですね、預言者エレミヤの時代、つまりエルサレムが陥落してしまい、そして要するに外国に攻め立てられてしまってですね、エルサレムが滅んでしまった時です。なんで神の愛された都エルサレムが滅んでしまったのか、なんでだと思いますか？不従順のせいですね。そうです、キリスト者になれば絶対安全だ、イエス様の名前呼んでれば安全かっていうとそうじゃないんですね。口先と行動が一致してないければ、心と唇と行いが一致してない神様に従順しますとか、行くと言って神様に行けと言われて私は、はい行きますと言って、でも結局心の中であざけて行かないとか、そういう不従順を繰り返していると、たとえ神様に愛された都エルサレムでも滅ぼされてしまうんです。でそれでエルサレムが外国に攻め立てられて滅んでしまった、その時、そのエルサレムに何人か少人数が残ったんですけども、その中に預言者エレミヤがおり、またその他の人たちがありました。じゃあエレミヤ書の42章1節から読んでいきます。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミヤに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミヤは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミヤに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように、私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたに送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためです。ここまでのこのエレミヤとまたこの将校たちとのやり取り、これを聞いていると、気持ちの良いやり取りですね。私たちは主のその見つけを聞きたい、どうか主に祈ってください。私たちはほんのわずかしか残りませんでしたと。でそれで主が私たちの歩むべき道を、告げ知らせてくださいますようにと、この将校たちは、願い求めております。でそれに対して預言者エレミヤも、承知しました。主が告げることは何でもあなた方に告げましょうと。でそれに対してですね、この将校たちはエレミヤに、主が私たちの間で真実な証人でありますように、で私たちは全て、告げられる言葉の通り必ず行いますと言います。でそれでそれがたとえ私たちにとって良くても悪くても、主の御声に聞き従いますと彼らは言いました。でそれは主の御声に聞き従って幸せを得るためです、ね、本当にアーメンですね。私たちも本当にそういうふうに思いたいです。主の御声に聞き従えば たとえそれが私たちにとって良くても悪くても幸せを得ることができるんですね。では続いて何節から読みます。10日の後、主の言葉がエレミアにあった。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいる全ての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見舞いに述べさせたイスラエルの神主はこう仰せられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の見つけ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。エレミアのに告げられたその10日後の神様の託宣の言葉がこうでした。あなた方はこの国にとどまりなさいと。ちなみにこの国というのは、イスラエルです。城壁も破壊されて、ぶんどられ、かすみ奪われた直後で、いつまた敵が襲ってくるかも分からず、略奪隊が来るかも分からない、そういう怖い状況でしたけれども、しかし神様の見告げはここにとどまりなさい、私はあなたを立てて倒さず植えて引き抜かない、私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだと10節で主が言われております。もし皆さんがですね、こういうふうに告げられた場合はどういう行動を取るべきでしょうね。もしこの天聖教会が例えばなんか地震とかで破壊されて、で今にもビルが崩れそうでも主が託宣を与えられたのはここにとどまりなさいと、横浜の地にとどまりなさいっていう言葉が与えられたらどうでしょうね。横浜の地にとどまるべきですね。ね、ビルが崩れそうだとか、まあ、そういう、まあ、怖い思いはあるけれども、でもそれでも主がとどまりなさい、恐れるなっていうんであれば、私たちはとどまるべきなんです。主の御声に聞き従うべきなんです。で、このエレミアはですね、さらに続けるですね、言葉を、15節以降、今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉があのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住人の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日私があなた方に証ししたことを確かに知らせなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神主のもとに使わして、私たちのために私たちの神主に祈り、すべて私たちの神主の仰せられる通りに私たちに告げてください、私たちはそれを行いますと言ったのだ。だから私は今 なた方に告げたのに、あなた方はあなた方の神主の御声に聞かず、すべてそのために主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今は確かに知れ、あなた方は行って起立したいと思っているそのところで剣と飢饉と疫病で死ぬことを、ね、不思議ですね。このイスラエルの将軍たち、カレア派の子ヨハナンたちがエレミヤに言った言葉は本当に耳障りの良いことで、エジプトに行こうなんて一言もまだこの時エレミヤに唇で言ってないんですよ。でもこのエレミヤに使わされた神主はその唇の言葉ではなく心の思いをすでにもうこの時主は見透かされておられたんですね。あったんです、彼らのこの心の中に。イスラエルを離れてエジプトに行こう、自分たちの主の目の注がれた神の都から逃げてエジプトの方が何か良さそうだと、でそれでそこに行ってそこに住み着こうという思いがあって、でそれで、まあおそらくそういう思いがあって、でそれで預言者エレミヤのところに行って、まあ、神様の託宣を聞きたいものだと、まあ、きっと神様は自分たちの思い通り主はこう仰せられる、あなた方はエジプトに行きなさい、このイスラエルの地は、なんか剣と飢饉で、災いが多そうだからエジプトに行きなさいとでも、まあ、言うと彼らはきっと思ってたんでしょう、まあ、もし思っていなかったとしたら彼らはよほどあからさまに主の御声に逆らって、主の御言葉に逆らう者たちです。まあ、とにかく彼らの思いはわからないんですが、しかし主がエレミヤに告げられたのはエレミヤの耳から聞いたこと以上の言葉、彼らが企んでいること、彼らの心の思いのうちにこのイスラエルを離れて行こう、主の御声に聞き従うということを、それ神様の目が注がれたこのエルサレムにとどまろうということよりもむしろエジプトに行きたいという思いでもうすでに彼ら独占されていたんですね。で、エレミヤは彼らの思いのうちをズバッて切り込んで、そして言うんです。あなた方エジプトに行ったら必ず剣や飢饉、疫病などあなたの思い描いていた心配していた全ての災いがあなたに下ると、ここですでに、ね、42章の方ではっきり言ってますね。で、続き43章ですね、一節から。エレミヤはすべての民に彼らの神主の言葉を語り終えた。それは彼らの神主がこれらのすべての言葉をもって彼を使わされたものであった。するとホシャヤの子アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミヤに告げていった。あなたは偽りを語っている、私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。そしてカレア派の子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者すべてを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ケダルヤに託したすべてのもの、預言者エレミヤとネリアの子バルクオンを連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスツまで来た。ついに彼らはですね、行ってはならないとエレミヤが言うのに、そのエレミヤも またその初期であるネリアの子バルクもこの2人も引き連れてですね、しかもせっかく各地に散らされてて、でやっと災いが静まったのでイスラエルに帰ってエルサレムに帰ってきた残りの人たち全ても引き連れてエジプトに行ってしまいます。エジプトで何がその後あったか、このエレミアが予言した言葉通りの全ての災いが彼らに下ってしまいました。預言者エレミアはどこで死んだかっていう説は、なんかエジプトで死んだのではないかという説がかなり有力だそうです。彼らはですね、彼らっていうのはこのエジプトに戻ろうと言い出した本人たちは結局のところ、神様に従います、主が言われた言葉は良いことでも悪いことでも聞き従いますって言っときながらそれに逆らったんですね。具体的に事実として御言葉が与えられているのに、それにそれを嫌だと言って逆らったんです。その結果彼らが借り立ったのは滅びでした。これが法則です。主がとどまれというのに、しかしそれでも嫌だ、自分は出て行きたいということで出て行ってしまうと滅びが待ってるんです。恐れていたこと、剣の災い、病の災い、お腹がすく災い、食べ物がない災い、それらがすべてその身に降りかかってしまうんですね。結局のところ、私というか主がいつも言っておられることは御言葉に従いなさいということです。主がここにとどまりなさいと言えば皆さんはとどまるべきで、主が行きなさいと言われるなら行くべきなんです。そしてしかも主はですね、あらかじめ皆さんの思いをご存知です。主はこの、カレア派の子ヨハナとそれにつく全ての者たち、しかも、彼ら高ぶった人たちは皆と、要するに彼ら高ぶっていたんですね。御言葉を超えよう、なんであの預言者エレミアとやらは、彼は神の言葉を語っているようだが実は神の言葉じゃないんじゃないかとか、そういうふうに高ぶってしまったんですね。でも預言者エレミアはこのエルサレムが崩落する攻撃を受けるはるか前からすでに預言で正しい預言をしていたんですよ。預言者が、正しい預言者か偽預言者かの見分けは簡単です。偽預言者の預言は外れる、正しい預言者の預言は当たる、たったそれだけですよ。エレミアは正しい預言者でした。ずっとその預言は成就してきました。でもこのカレア派の子たち、カレア派の子たちは、逆らったんですね。どうか皆さんは御言葉に服従してください。御言葉に従順してください。そして、しっかりとした神の言葉を語る者が、言うことを聞いて、もしその言葉を語る者が、しっかりしていないようでしたら御言葉でもって正してあげて、そして御言葉をもし正しく語っている人がその言葉通りに主が導いておられるのであれば、その預言者の言葉はしっかりと聞いて、そしてしっかり御言葉に皆さん自身がとどまって、そして幸いを得ていく皆さんでありますように。主が最初言われたのは、あなたがこの国にとどまるなら、このエルサレムにとどまるのであれば、私はあなた方を立てて倒さず、植えて引き抜かない、災いを思い直す、言っておられました。主がもしこのように言われているのでしたら、皆さんはとどまって、そして主からの立て直しの御業をいただいて、また植えられて命を増やしていくその御業をいただいて、もはや災いではなく平安の計画を皆さん自身の身に負って そして主と共に平安のうちに導かれていくとか、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたの御言葉にとどまり続けるということ、本当にこの講壇に立ってあなたから示されていることは、法則に従いなさいということ、御言葉にとどまりなさいということ、そして御言葉が示されたのであれば固くなにならず、それに従順し服従するということです。どうか私たちがいつでもあなたの御言葉に従順し服従し続けることができますように。あなたの御言葉は完全であり純粋です。決して間違えることのないものです。私たちが人生の道を歩む上で、しっかりとこの御言葉の上に根ざして歩み、それまで壊されていた都のような人生であるなら、しっかり御言葉にとどまり続けて、あなたから直接立て直しの御業をいただき、癒しの御業をいただき、そして心を固くなにして身勝手に行動することなく、しっかりとあなたの御言葉に従順し服従し祝福をいただく生徒たちでありますように、この御言葉を感謝し、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。